御言葉を拝聴いたします。今朝は新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節です。新約聖書マタイによる福音書1章18節から25節新改訳口語訳とも1ページです。拝聴いたします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。アーメン。今朝は主イエスの誕生に関わった人々にヨセフと題し、メッセージを祝福にしていただきます。
主の皆を心から賛美します。今日は、主イエス様の誕生に関わった、人々の第2回目になります。1回目は、11月の最後の時に、ザカリアと、そしてまたエリサベス、そのところを取り上げて、バプテスマのヨハネが誕生すること、それがイエス様の誕生のこの先駆けであった。それに関わったこの2人の者たちのことを皆さんと一緒に受け止めました。皆さんその時には気がつかれたでしょうか。この2人はもうだいぶ年長で、そしてエリサベツは子を今まで産んだことがなかった。今日出てくるこのヨセフは多分20歳になる前でないだろうか、そう思われるようですね。12歳から13歳で、ユダヤ人の人たちは成人式を迎えて、そしてこの婚約をしながらですね、どんどんどんどん成長していくわけですけれども、若いとするならば15、6、7ぐらい、マリアもそれぐらいだろうって言うことができますけれども、今回はそういう人たちがこう、そういうヨセフが今回登場していく、このイエス様の誕生に関わっていくわけですね。今拝聴しましたこのところ、18節をもいただきますと、イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。っていうこのところからイエス様の誕生ということが言われていくわけですけれども、今こう読んでいただいて、私たちが耳に心に留めたそのことは、ヨセフは婚約者のマリアが身ごもった。それを聞いたときにヨセフはどんな思いになっただろうか。そんなふうなことを思わさせられますね。でもその聖書の展開を見ていくと、それが神の御心であると示されたときに、ヨセフは信仰によって神様のお言葉に従っていったわけでした。 その聖書の展開を3つに分けて皆さんと見てみたい。18節から19節ではヨセフの苦悩、それから20節から23節では主の使いの見告げと予言、そして最後の24節から25節はヨセフの応答、そんなふうなところを見ていきたい、そう思いますね。まず今読みました18節に続いて19節を見ていただきますと、夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った、まあ、このところだけを見ますとですね、ヨセフがどんなに驚いたとかどんなに大変だったとかということは細かくは書いてありません。これが一つの聖書の私たちに告げたい告げ方なんだろうなと思うんですね。一番大事なところがこう書かれていて、そして人間から見たらヨセフがどんなに驚いたかっていうのは非常に大切なことに思うんですけれども、でもそういう書き方ではありませんで、このヨセフが何をしようとしてた、でも私たちはこの聖書の行間をこの受け止めていくと、ヨセフがどれだけ苦悩していたか、それが20節のところを見ていただくと、彼がこのことを思い巡らしていたって書かれている、それがヒントになるんじゃないだろうかと思わさせられますね。今私たちの感覚で婚約のこと、そしてまた結婚のことを考えていくと、現代のもの私たちにとってはこんなふうなこと、このことがどれだけヨセフを悩ましたかというのがわからないかもしれません。でもこの当時の婚約というのはもう結婚をしたことと同じこと、そしてその結婚をしたと同じその思いでいるので、その間に姦淫を犯すっていうことは、これは本当にこの、人間関係、婚約中のですね、男とそして女性、男性と女性の間のその関係がどれだけ壊されていくのか、それも神であらゆるお方を中心にした婚約関係ですから、ですから、旧約聖書の中ではその婚約中であったとしても、それは石打ちの刑にして当然。そしてまたもう一つ言えることは、それはその姦淫を犯した者に対してもちろん離縁状を書いて、そして離縁するということも、それも当然なこと。ここでヨセフがその悩みながらもどうしようとしたのか、初めは感情的には大変だったかもしれませんけれども、その、結果的に彼が苦悩の中でしようとしたことは、密かに離縁しようと思った。そのことによってマリアに最小限度のこの、大変なことがですね、起こらないように、本当にこのマリアが姦淫を犯したことが、これからの彼女の人生にとってですね、それからその時においても人々の好奇心や、ここでは探し物と言われていますけれども、人の目にですね、刺されるようなことがないように、まあそれでも離縁するっていうこと自身がそういうことになりかねないものは持っていますけれども、ヨセフにとっては正しい人だったので、それは神様が与えてくださる律法に従ってということです。もうそうするしかない、そして石打ちの刑にしないんだったならば、密かに離縁していこう、最小限度の打撃にとどめることができるようにという配慮を彼はしたというふうに、私たちはここで見ていくことができますね。そういう意味では若いヨセフでありながら、彼の正しさというのは、ただ正しいからこうして人はもう、裁いていいという、そういうことでなく、なるべくなるべく正しいその心を持ちながら、相手がそれによって打撃を被ってしまうことがないようにという配慮をしている、そんな姿を私は見ることができますね。 苦悩し、そして驚き、そして考えて取ったヨセフの行動、それに対して御使いが見告げを、この言ってくれる。それが20節になっていくわけですね。20節と20から23節、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にした、ごめんなさい、20節、彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。22節からはこの同じ見つかりが言ったとは書かれていませんけれども、でもその流れの中で、マタイはですね、聖書の予言を言います。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。人間としてヨセフは自分でできる限りのことをマリアのためにしようと思って、そして密かに離縁しようとした。でもその時に御使いが告げてくれたこと、ここに神様の介入がある。人間同士のお互い同士の間だけだったならば、それは困ったことだけで終わってしまう。でもここでは御使いがヨセフに現れて教えてくれた。すっごいことですね。これはもう人間の間では考えることもできない。神様が教えてくださらなかったら分かることができない次元のことがヨセフに告げられました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアの解任がどういうところから来ているのか、明確にこの御使いは教えてくださった。聖霊によるのです。これでも私たちにとってはですね、驚きかもしれない。でもヨセフはそのように御使いが言ってくれたことを受け止めるように導かれている。それはどういうことでしょうか。これは人と人との間で起こる出来事ではない、夫と妻との間の中で起こる出来事ではなくて、神であらゆるお方が介入してくださる。そして聖霊によって、今まで聞いたこともない、でもご聖霊によってマリアは介入をした。何をヨセフは受け止めたんでしょうか。それは全部のことが分かったわけではないでしょうけれど、そこに神様の御業がなされていく。そしてヨセフはその聖霊によって宿ったっていう、その解任したというこの出来事、これは今まで自分が思っていた以上のことが起こってくるんだ。このまだ青年のヨセフがそのことをどこまで理解したのか分かりませんけれども、御使いが告げてくれたことによって、このヨセフはそれを自分のものとするようにした。さあ皆さん、ここに何が言われてるんでしょうね。この生まれてくる子、その子は20節目いただきますと、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。まあ、こういうことを異邦人の私たちが聞いてもわからないかもしれません。でもヨセフにとっては、あ、私たちが待望している救い主が来る。そしてその救い主が来てくださる、イエスというのは神は救いという意味ですけれど、その神様が救ってくださるというその役目をされる方は、それはこの地上で夫と妻の関係の中で生まれて、そして立派に育ったから 救い主になったっていうんではなくて、ご聖霊によってマリアのうちに宿ってくださる。これは来週も、この、皆さんと一緒に学びたいと思っていることですけれど、そのお方は神が人となったお方ということですよ、皆さん。もうこれしかね、この世の中に救い主が来る方法はないんです。世の中にはね、私は世の中で救う人々を救うものですという言い方をする人いっぱいいます。これからも私はキリストですとかね、そしてキリストは私の弟子でしたとかね、そんないっぱい言う人が出てきますよ。でもいいですか、イエスというお方は聖霊によって宿った方です。この地上で夫と妻の関係の中で生まれたものは救い主にはなれない。なぜか、罪を持ったものだからです。罪を持ったものが人の罪を許していくことはできない。そのゆえに神様は私たち人間の、もう罪人の世界ではですね、考えることもできないような御業を聖霊によってマリアのうちに、このイエス、神の子であられるお方を宿らせてくださった。皆さんね、本当にすごいことを聖書は言っています。イエス様を信じる信仰の世界というのは、人間がお互い考え合ってね、そして良い思想を出し合って、あ、みんなで愛し合っていかなきゃいけない、そんなことを言ってんじゃない。もちろんみんなで愛し合っていくんですけれど、でもここで言われているのは、もう神様の清いお方の前に生きている人間が自分たちで一生懸命に罪でもう持っているということを解決しようとしても、結果的にはどうすることもできない。その中に神の子であられるイエス様というお方が生まれるためには、処女マリアから聖霊によってお生まれになるしか道がない。このイエス様を私たちは信じている。私たちはヨセフがこのことを御使いによって聞いて受け止めたように、私たちもこのイエス様が私たちと、いいですね皆さん、同じ人間の形をとっていてくださるので、見間違う時があるかもしれないけれど、でもこのお方は神であられた。そのことを来年はですね、2019年はヨハネによる福音書を通して皆さんと一緒に、もう本当にこのイエス様のですね、そのお姿をしっかりと見ていきたい。そしてイエス様ってこういうお方なんですよっていうのをみんなで伝え合っていきたいと願っています。どうぞ祈っててくださいね。本当にそのようにイエス様というお方がこの地上でお生まれになった、そのお方が自分の民をその罪からお救いになられる、これが神様の介入された世界。そしてそれをこのマタイはですね、22節から23節を通して、それがただ単に御使いが言っていることがですね、この空気の真空の中からですね生まれてたことでなくって、これは神様がもうすでに旧約聖書の中で言っていらっしゃったことですよというんです。もう一度見ていただくと、このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためである。イザヤ書の言葉が引用されています。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエル。そしてこのということは、このお方がこの地上にお生まれになるということは、それは神が共にいらっしゃるということを示すものだよ。ここでは二つのことが、ヨセフが信じていくことのできる原因になっ 言うでしょうか。一つは御使いが教えてくださったこと、もう一つは聖書が、その旧約聖書がそのように言っているということ。それも皆さん、旧約聖書ですよ。旧約聖書っていうのはもう皆さんに何回もお示ししてますけれど、これだけですね。え、この旧約聖書の中にもうすでにこの成就したことっていうのは全部もうすでに書かれていたことですからね。皆さん、ちょっと あれですけれど、時間を取りますけれど、一章の一節から17節まで、皆さんが大好きなところですよ、ここ。なぜかというと、いっぱい名前が出てます。だいぶ皆さんそうなってこられたでしょ。最初はね、こんなところ、まあカタカナの名前ばっかりが出て、何が何だかわからない、もう、寝られなかったら、このところを見たらすぐ寝られるっていう人もいらっしゃると思うんです、いらっしゃったと思うんですけれど、それぐらい名前が言われています。この名前の羅列、そこに神様の歴史があるんです。少しずつ少しずつ皆さんが分かってこられたのはこういうことじゃないでしょうか。特にマタイ伝の一章の一節では、アブラハムの子と書いてありますから、あ、ユダヤ人の人たちっていうのは神様によって選ばれた者たち、そういう者たちなんだな。そしてダビデの子とも言われてますから、いわゆるダビデやソロモンのようなこの王国が栄えた時のこと、神様の祝福の中で栄えたということも、その中に、ケースの中には見ていくことができます。神様が選んでくださった、ただ名前が言われているだけで、それは神が選んでくださった、その選びをずっと続けてきていった。それがどうして続けることができたかというと、恵み、神様の愛してくださる恵みが先行していったから。でも残念なことに、そのイスラエルの歴史は神様に裁きを受けなければならないようなものになっていってしまった。もうこれでダメかと思っている、そういう中で、皆さん、この、イエス・キリストの誕生は次のようであったと出てくるんです。それぐらい神様がイスラエルの、最初はアブラハムからですけれど、もっと前からも神様が伴っていてくださって、そして語り続けていてくださった、導き続けてくださった、これが皆さんね、旧約聖書の歴史です。本当に人間の罪の姿もわかるけれど、でも神様が愛し導いてくださって、そしてその民の中からイエス様を誕生させてくださった。皆さんね、本当に歴史がかかっている、その神様の歴史、このヨセフの心の中にもね、本当にもう生まれた時からその歴史を聞かされながら生きてきたヨセフにとっては、それは神様のお言葉の間違いのない、そのゆえに御使いの言葉も自分の中に受け止められて、理解して、そして信仰に立っていった。私は信じましたと大きな声で言ってませんけれど、最後にヨセフの反応は24節、ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった、夫婦の関係がなかったということですね。そしてその子の名をイエスとつけた。淡々とヨセフは御使いの告げてくれたこと、そしてまた御言葉の予言がされていることを受け止めながら、それに反応して、そしてマリアを自分のこの妻として迎え入れたんです。信仰というのは、信じましたっていうことも素晴らしい、 そしてそれが私たちの信仰の心をですね、高めてくれるでしょう。それと同時に大事なことは、生きていくということです。ヨセフは信じましたとは言わなかったけれど、でもマリアを心の中に、ごめんなさい、自分の妻として受け入れて、そして夫婦生活を進めていこうとした。なぜか、それは御使いが告げてくれたこと、それを信仰を持って受け入れたからです。このヨセフの信仰、本当に私たちも、ある意味で見習っていきたい、そう願ってやりません。ただ同じことが起こるわけではないんですけれど、でもこのヨセフがこの御使いの言葉を受け入れ、そして神様がそこに介入してくださったことを御使いの言葉によって導いてくださったように、私たち信仰を持っている今生きている私たちにも神様のご介入はあります。なぜかというと、神様はインマヌエルのお方だからです。すなわち神は私たちと共に歩んでくださっている方。イエス様を信じる信仰者というのは、もう一人ぼっちで歩んでいるわけではありません。時たま起こってくる出来事で心を惑わされてですね、神様がどっかに行ってしまったように思うかもしれません。でも間違わないでください。イエス様を信じている者たちには神は共にいてくださいます。そのいてくださる方は、共にいるよとおっしゃってくださるだけではなくてね、どういったでしょうか、私たちの生活に介入されます。それは具体的に言うと、御使いが言葉をかけてくれるようなことではないかもしれませんが、もうすでに完成している神様のお心を示してくれる聖書のお言葉を通して、私たちの心の中に介入してくださる。だからね、皆さんね、いつも神様は一緒にいてくださるという、ね、それだけでは、まあ、損得の、世界ではないんだけれど、それだけでは私たちは本当に神様のその共にいてくださっていることの喜びを私たちは知ることができないでしょうね。神様が介入してくださって、こういうふうに、こういうふうにしてですね、導いてくださる。この間の特集会のですね、時にも羊飼いの中で、今回の予算はどうしましょうか話し合いました。もう、5月ぐらいからずっと赤字が続いているので、だからその伝道のためにですね、するということは大変だ。でも、萩原先生が祈るんですって、祈ったら特地に研究を持っている人が来てるんですって言っておられたことに励まされてですね、私たちもそんなに大きなことではありません。575ドルでした、ね、もう何万ドルと予算を立てたわけじゃない。でもその575ドル、神様に祈って導いていただいたら、神様は介入してくださって575ドル。私思いました、神様ってこんな小さなことにも見ててくださる。そして私たちが信仰によって歩む金額と、それから教会の姿を見ていると、もうこれでダメだと思ってしまう。でもそうではなくって、神様が介入しようと思えば、575ドルであろうと、1万ドルであろうと、10万ドルであろうと、神様は導いてくださろうか。必要とあればそうしてくださるお方、介入してくださるお方。だから私少ない少ないって言ってますけど、尊い献金だと思います。本当に何名かの方々打ち合わせしたわけでもないのに、捧げていただいたものが合わせると575ドルになった。神様の御業なんだなっていうことを受け止めることができたら幸いでした。この間川玄秀兄弟がですね、がんの発症から 10年目のこの、たったっていうことのお祝いの時を持たれました。もうすでにキャンサーは、の細胞からはフリーになられて、本当にですね、今兄弟が生きている、そして生かされているっていうことを見るだけでも皆さん私たちに恵みですけれど、その恵みを思いながらですね、ひとときを持たれて、その時に2つのことを言われたんですけれど、一つは人生はマラソンだと思いますとおっしゃった。それからもう一つのことがここに留まったんですけれど、それは人生はパズルのようなものだとおっしゃった。何でかなと思いながらお聞きしてたらね、それは自分の人生、それまでは自分で生きていると思っていた健康も与えられ、だって皆さん自分の住んでいらっしゃるあのバーバンクからね、ここまで走って来られたんですよ。私は考えただけでも疲れちゃう、それだけの体力があったから保たれたということもおありになったか。でもステージ4のですね、本当に大変なキャンサーの中を取り来られて、そして10年、パズルのような人生の中に感謝されたのは、一人一人の皆さんがその私の人生をのパズルの中を埋めてきてくださった。そして埋めることによって私の人生を豊かにしてくださった、あるいは支えてくださった、本当に感謝しますとおっしゃっておられた。私それ聞きながらね、人もそうだな、もう一つはね、起こってくる出来事もパズルの一つだなと思いました。良いピースもある、悪いピースもある、でもやっぱりそれがあって初めて私たちの人生になる。その二つだけだったら人間がお互い同士でですね、感謝し合っていくだけで終わりますけれど、でももう一つのパズルのピースを持っていらっしゃる方がいらっしゃる、神様です。それが当てはまれられていかなかったら私たちの人生のパズルは完成しない。もちろん自分自身が起こってくる出来事がある、そしてまた人々の助けや励ましやいろんなことがある、でもそれだけでは全部のパズルにこの絵が できてこない、あるいは無理やりにパズル同士をですね、入れて当てはめようとしてもうまくいかないかもしれない。でもね、皆さん、神様が持ってられるピースがあるんですよ。それを知ることが神様の介入を知らせていただく。それはどこから知ることができるかというと、聖書のお言葉を通してです。私たちがどうしてこんなことが起こるのか、あるいは人間関係の中でもどうしてこんな人がいるのか、そういうふうないろんなこといっぱい思うかもしれない。でもその私たちだに起こってくる出来事と人間と自分のことだけでやっていくと、そのパズルは完成しないけれど、でも一番大切なところに神様はそのピースを入れてくださる。兄弟はそれだけ大変なところを通ってきながらおっしゃっておられた、このことがあったから私は自分の人生を考えることができました、このことがあったから、自分のたち夫婦の子供たちのために時間を取ることが強制的に見えるけれど、そのように時間を取ることができて初めて生きることの喜びが分かりました。今生きているのは神の死の恵み。皆さんの中で自分では起こってくる出来事に対応できないことがあるでしょうか。私の生きているすべてのその中に対応できないことがあるでしょう。堂々巡りして自分の心が暗くなっていくっていうばかりであるかもしれない。でも主は、私たちの主エンマヌエルであるこのお方は、 私たちと共に歩むだけではなく、声をかけて私たちが見るべきものを見ることができるように、そして今まで自分の肉の目では見えなかったものが見えていくことができるように、神であらゆる方を信頼するということはこういうことなのかと知っていくことができるように、自分ではこんな大変なことが起こっている、自分の人生は無意味だったのかと思えるように、私の人生は無価値だったのかと思えるような中でも、神であらゆるお方はあなたの存在意味とどう生きていったらいいか、あなたのしている仕事がある意味ではどんなに無意味であるように見えても、人と他の人と比べてあの人はうまくいってるな、自分はうまくいってないなというようなことが見えても、あなたと共に歩んでおられる方はあなたの人生の中に介入してお言葉を通して導いてくださるお方です。それを私たちが聞かせていただくか、聞かせていただいたらその聞かせていただいたお言葉に従って黙々とその道を歩むかどうか、それが私の信仰の応答になっていくのではないでしょうか。共におられる神は私たちに語りかけ人生を導いてくださるお方です。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたはこの地上にイエス様を誕生させる神が人となったというこの前代未聞の出来事を起こしてくださって、私たちに新しい人生を生かしていただくことができるように導いてくださいました。神であられるあなたと共に生きていくことができる、そしてそのあなたは御言葉を通して私たちの心の中に語りかけてくださる、そしてそれによって我らのこの暗闇の人生をに光を与えて生きていくことができるように導いてくださったことを感謝します。どうぞ御言葉の光に照らされ続けながら、どうぞ私たちの人生を歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。新聖歌の76番、諸人こぞりて迎え祭れ、この賛美を捧げましょう。お立ちくださって新聖歌の76番、一節と五節。生産式をいたしますので。 文沢補佐の方々前の方にお進みください。聖餐式は皆さんにお伝えしておりますように、イエス様を信じた者たちが受けるものです。それによって私たちがイエス様によって救われていること、罪の許し、義と認められること、神の子とされていること、神様との和解をいただいていること、そして永遠の命をいただいていることを確かめる時です。先ほども物人こぞりて迎え祭れと言われていましたけれども、賛美させていただきましたけれども、その賛美のように、もし皆さんの中でこの朝神イエス様を信じていこうそう思われた方はこれに預かってください。まだその用意はないそう思われる方はもちろん水越しの前を水越していきますので、どうぞそのことを指示してくださったら嬉しいと思います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主よ、私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで、飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。これはあなた方のために裂かれた主イエス・キリストのお体です。これを食するたびに主の十字架とその救いを覚え、信仰を持ってこれを食するべきであります。アーメン。皆さん全員に配られてから一緒に心を合わせていただきますので、祈り心を持ってお待ちください。今やこの時にはイエス様が私たちのためにこの地上に来てくださった神であり人である、そのことを覚えて祈りの続きを持ちましょう。すべて重荷を負って苦労している者を私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるにあるものである。アーメン。 これはあなた方のために裂かれた主イエス・キリストのお体です。これを食するためにその十字架と救いを覚え信仰を持ってこれを置くべきであります。いただきましょう。これはあなた方のために流された主イエス・キリストの血よです。これを飲むたびに主の十字架と救いを覚え信仰を持ってこれを飲むべきであります。同じように皆さんと心合わせていただきますので、今回は、イエス様が私たちのために、介入してくださって御言葉を聞かせてくださる、その御言葉を待ち望む思いを持って祈りの時を持ちましょう。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと名付けなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。あなた方のために流された主イエス・キリストの血よです。これを飲むたびに主の十字架と救いを覚え信仰を持ってこれを置くべきであります。アーメン。天の父なる神様、我らのために裂かれたイエス様の体、私たちのために流されたイエス様の血を、それに預かりました。それによって私たちは神が共にいてくださる、その恵みと祝福をいただくことができました。神であられるあなたと共に生きていくことができる、なんという幸いなことでありましょう。世の中がどれだけ暗くなったとしても、そこにも輝く救い主、世の光であられるイエス様がいらっしゃる、そのことを心から感謝をいたします。どうぞ一人ぼっちで歩むのではありませんで、その栄光を持っていらっしゃるイエス様を心の内にお迎えし続けながら、心を明らかにしていただき、そして心に光を照らしていただいて、どうかこの世界を生きていくことができ、自分の歩む道が照らされると同時に、私たちの父に友人の足元も照らしていくことができるように我らを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。アーメン。それでは。